講師派遣します。 II パソコン
ネス文字を聞いたと言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは割りみて @gmail.com まで。
カーズさんの初恋の件、はい、
はい、はい、いい声で、
はい、何してるの、
はい、何か
どこで入ってるの、
何か、はい、はい、まあ、いつもやってるね。
今日はどうしちゃったんですか。
ちょっとね、入りを大事にしようという。
なるほど、は
い、いつもやってるね、はい、企画でございまして、カーズさんに毎回、初恋のキャラクターを聞くという、うん、ことをやっておりまして、
はい、やってますね。
まあ、メールでもいただいてたんですけども、前回ですね、この今年の夏で、初恋キャラが100人に達したということで、今回紹介する初恋相手が101人目という、
あ、確かにな
ります。
100人切りしたのか俺。この10年で
何を言ってるの。初恋が101人目に達するってか、もう
だ
から
初めてが100
人、改めて
初めてが100回あるの。
初めて
100万回生きた猫とかあるでしょ。
そういうこと。
改めて何を言ってるのか、こうな、分からなくなる時があるんですよね。
でしょ、グノーシアでもさ、一、はい、回コールドスリープ、ループしてさ、うん、毎回初日ってなるわけじゃない。それと一緒。初日と初恋、何が違う。初っていう漢字が入ってるの、何が違う。
マイクル初日だってこと。
マイクル初日。
初日からスタート。
はい、はい、そう、毎回毎回ね、そう、カーズさんは、今までの記憶を、まあ、リセットするのか、はい、記憶を持ったままこの世界線にいるのかは分かりませんが、毎回毎回その初恋を、
はい、まあ、僕的には記憶を保持したままループしてる感じがしますけど。
なるほど。じゃあ、前の女はこうだったけど、今回の女はこうだなっていうのがちょっと頭の中にはあるってことですね。うん、
まあ、前回ギャルっぽいの言ったから、じゃあ今度は清楚系いこうかなみたいな。もう やりちんのセリフみたいになってますから、大丈夫なのこれ。
はい、というわけでね、そのカズさんの初恋を聞くという時間でございますが、はい、まあね、前期の振り返りみたいなところもちょっと兼ねているので、ね、
そうですね、
ちょっとそういうストーリーの話もしつつ、まあ、メインはキャラクターの話をしていければなと思いますが、はい、さあカズさん、前期は、今年の夏クールのアニメはということで、
101人目の彼女、はい、ルリの宝石の荒戸凪さんです。
おー、強い。
はい、これね、前回、はい、別の世界線で僕と正木さんだけが喋った謎の回があるんですけど、
はい、
あの時もだいぶ掘り下げましたけど、
はいはい、
やっぱりね、あのおっぱいには抵抗できなかった。
すごいよね。
すごかった。
聞いてましたよ。
ああ、聞いて、ありがとうございます。
僕も別の世界線のメンバー入ったんで。
聞いていただきました。
だいぶ盛り上がってましたね。
だいぶおっぱいですもんね。
だいぶおっぱいですもんね。
だいぶ
おっぱいなんですよ。
彼女ってすごい博識で、いろいろこう、うんちく垂れてくるじゃないですか。
うんうん、
あのデータが全てあのおっぱいに詰まってるじゃないですか。俺は思ってました。
これ、よくね、大きなおっぱいには夢と希望が詰まってるみたいなことで、ね、言ってる人いますけども。
あと、鉱物学も詰まってる。おっぱいの中に。
っていうね、話は聞いたことありますけど、うんちくが詰まってる俺初めて聞いたかも。
そうなんですよ。だから本人がっていうか、ナギさんが僕に対して一生懸命なんか宝石の説明をしてくれてるのに、うん、僕おっぱい見てるんですよね、あの顔じゃなくて、
うん、
失礼、めちゃくちゃ失礼な。この聞く態度ね。
で、なんか本人が自分のスタイルの良さになんか気づいてないのか。いや、
全く気づいてないでしょ。
これどんだけね、変な男のいない世界で生きてきたなっていう、ちょっと心配にもなるぐらい、
ね、
そう、自分の魅力に無頓着というか、
なんだったらこう教授とかに迫られててもおかしくない感じがエロさを醸し出してるじゃないですか。
単位が欲しければみたいな。
そうそうそう。ね、エロ同時の分かりやすい入り。
あってもおかしくないのに。
そうなんですよ。
あれでこれまで健全に生きてきたっていうのがすごい。
健全なのか分からないですけども、あの、ね、本当あの話その前にも言いましたけど、はい、その作品全体はすごい大真面目な鉱物学の話で、はい、僕見てる最中はあの IQ が120ぐらいまで上がるんですけど、あのおっぱいを見た瞬間に2まで下がるんですよ。急に。
じゃあ数秒ごとに行ったり来てる、
ね、割とそうですね。
まあでもな、あのおっぱいは確かに、でもそれをそれこそさっき言ってたようにカズさんがそこにしか目が行ってなくて話聞いてなくても、ほらどこ見てんだみたいなことで、でなんか言ってくれそうな感じもあるじゃないですか。
でも本人無自覚すぎてね、なんかその視線すらなんか性的な視線にすら気づかない感じもする
んす、うん、確かにその線もあるな。
あとなんか夏コミのあのグッズのあの水着のエロさにもやられたとか、いろいろあれね、もうドスケベ水着ね、
めっちゃ狙ってますよね、
もう
ね。
本当にやばい
っ
すね。
これで意識してませんなんて嘘だよっていう。そうそう、
あの原作からエロ改変した例って、まあ、過去いくつかありますけども、はい、これはもう僕にとって大成功だから、うん、もうこのナギさんでいいんじゃないかと、うん、思いました。
いやでもまあ他のキャラクターもね、やっぱり大人組というかその大学生組はやっぱりスタイルのいい、
はいはい、いい感じですね、
伊万里さん、
はいはい、
だしまたね、別にそのルリの同級生でもあのギャルの子はなんか、
はいはい、今
なんか胸パッカーンって
褐色系のね、健康的なお色気がありますよね。
あれもあれでなんかすごいかったし、なんか女性キャラの描き方がすごかったな。いや、まあ、ほぼ女性キャラしかいないんですけど、
まあ、そう
です。女性キャラと石と、
あ、石、そうですね。
あとちょっとノスタルジーを。
はいはい。
いや、なんかめっちゃいい話多いじゃないですか。
てか男って家族のお父さんしか出てこない。
とかあの、あれですね、あの、ラジオ作る会のあの神主さんとか、
あ、そうです、絶対あの年齢とか恋愛には入ってこなさそうな感じですもんね。
恋愛要素を排除して排除して、
そうそう、だユリとしても見えるんです。あの要はいわゆるあの一つ外のカップルが二組ある感じじゃないですか、
うん、
この作品全体としてまずね、はいはいはい、だけどもやっぱりユリというよりやっぱり僕は本当にあのやっぱりもう男性と見事にあの付き合っていただいて、
あの私カーズさんとお付き合いを、
そう、僕とやっぱ付き合ってほしいですね、ナギさんには。
これ最あの功績採集とかついていくんですか、カーズさん。
それなんですよね、僕で、ね、超インドア で、ね、めんどくせえだって言って喧嘩しそうな感じもするんで、
カズそんなに、
興味はないんですか、医師に。
ないね。
じゃあ別にね、アニメで話聞かされたらほうほうほうってなるじゃないですか。
そうなります、なります、うん。
でもね、あのおっぱい目の前にしてこうずっと説明されてもね、
僕あのなんか顕微鏡でなんか殺菌探すの見るとか、うん、ああいう作業超苦手で、
あ
俺向きじゃないのは重々承知の上で、
フィールドワーク的なものがちょっと苦手だと、
苦手なんですよ。ただあの体つきだけはどうしてもダメなの、抵抗できないんだ俺。マジで、あのズボンの上から俺お尻をガバッと両手で
運動みたいな、あのジーパンやばいっすよね、
パツパツのジーパンじゃないですか。
あ、上半身も下半身もやばいよね、
あれが目の前にあるって言ったら俺ほんと両手で揉みたくなってきて、
うん、もし手伝ってくれたら触らせてあげるんだけどな。
それあの宝石1個見つけたら一揉みだったら全然やあそれで頑張ります。
で実際さあっていう時に、あ、そろそろ時間が帰らなきゃって言って、って言って山の中に取り残されて、
トゥルルルルルンって言って、
そりゃないよヒューン、
あ、来るよ、
令和だと、令和も大会だと、このおじさんたちの昭和平成
がやれやれっていう、
その後なんとか帰れましたとさ。
いやー、凪さんたまんないですね。
いやー、でもそれをだからもう自分のそのデブ賞を覆すぐらいの魅力が凪さんにはあったという、うん、そうです
ね、はい、やっぱその辺のやっぱキャラデザの勝利といいますか、まあ、本当にあの原作もすごい、映画も好きなんですけども、うん、ちょっとアニメとこれはまあ別物として楽しめ、
ね、
うん、楽しめるなと僕は思いました、うん、はい、
はい、
ということで、じゃあ101人目の彼女はですね、はい、新戸凪さんということで決定させていただきます、
はいはい、
はい、じゃあお二人のじゃあちょっとマイクール、うん、夏アニメについてちょっと伺いたいんですけども、
うん、そうだな、まあ僕はね、そのノテミタ B で喋ったアニメとかキャラクターとかもまあいるはいるんですけど、
はい、
その途中なんかやってるなぐらいでそこまで頭に入ってなかったやつで見てってすげえってなったのはあれですかね、銀河特急ミルキーサブウェイ、あれちょっと何これってなんか1話とか、だから最初見てた時はまあまあこんな感じかっていうのも、うん、なんかだんだんだんだんおみたいな、うん、まあ、1話から引き付けられる人は引き付けられてたんでしょうけど、
はいはい、
僕はねそこは結構話進むにつれて、おおなんだこれってなんかどんどん夢中になっていった感じはありますね、
これも素直にストーリーが面白くてみたいな感じ、
うん、ストーリーも面白いです。でもその中で僕はキャラクターとしては、うん、このあとアカネっていうちょっとレディースの総長っぽいキャラクターがいるんですよ。
はい、
ちょっとちょっとあの怪力で総長っていう感じでもないのか、
あ
ちょっと力強くて、
はいはい、うんうん、
で あまり喋りもせずに、でもちょっとなんか悪いっぽい感じのキャラクターがいて、そのアカネっていう人がそのカナタ君っていう、うん、だこっちの方がヤンキーなのかちょっと、うん、男の子になんか慕われてて、おい何やってんだみたいな、このなんかすごいしゃしゃり出る男の子なんですけど
はいはい、はい、
この2人の関係性がなんかちょっとそのおねしょた感が出てくると言いますか、
身長差もありつ
つ、うん、でそこにまたちょっと人外っていう部分もやっぱりちょっと入りつつ、その宇宙人とか、うん、その強化人間みたいなところも入ってくるんで、
はい、
そうデザイン的にもそうだし、
へ
え、だからまあカナタ君が好きなのかそのアカネが好きなのかちょっと僕わからないですがですがこのおねショタがやっぱり好きな僕としては、その優しいお姉さんというよりはお前もしょうがねえなみたいな感じで、うん、ちょっと姉御肌な、
うん、
俺翔太でいつかここが逆転する時も来るのかなとかちょっと思いつつなんかそこにちょっとワクワクしてしまう自分もいましたね。
逆転もありなんですね、うん、この2人に関しては、うん、
なんかちょっと大人成長してなんかちょっと大人になったカナタ君もちょっと見てみたいみたいな感じのことがあって、はいはいはい、だから今は全然その恋愛とかそういう感じは全然ないんですけど、うん、ちょっとまあいわゆる、まあ、上下関係みたいな感じではあるんですけど、これがちょっとこのまま成長していってくれればいいなっていうのをちょっとニヤニヤしながら、まあ話もね、話というかもうインパクトも結構最終的にもずっとありましたしね、これ結構話題にもなりましたもんね。なんか元々個人で作られてたアニメが元々らしいです、
はいはい、
なんか卒業制大学の卒業制作で作ったアニメが元で、それが4年前とかで、そこから改めてストーリーを、まあ、5分アニメの全12話みたいな感じでやってて、うん、いやだからあれもなんかすごかったですよね、
うん、
あこういう世界線っていうあって、でさらにそうそれが一気にそのテレビでアニメで流れて曲もプロの声優さんがやってみたいな、うん、ちょっとなんか、まあ、夢もちょっとあるっていう、そう、ね、裏側を見るとね、
新海誠さんじゃないですけど、うん、そういうなんか個人制作からのドリームを感じますね、ここ
そう、なんかちょっと昭和っぽさみたいな、ノスタルジー感じるようなそのポスターがあったりとか、うん、そのなんかカップラーメンの自販機みたいなのがあったりとかなんかそういうで流れてくる曲が実際にあれキャンディーズピンクレディーだったかな、
うん、
かなんかの曲が実際もうテーマソングとして、
うん、
カバーとかじゃなくてもうそれそのものが使われてるとか、
お
なんかすごく見てて見どころがこれもすごい、うん、5分なのにこんなにもう見どころがちょっと溢れてしまってみたいな感じのアニメで、そのアニメとしてもすごく楽しい思いさせてくれた作品でしたねという感じなんですけど、はい、藤井君は。
僕ですね、これ前回僕お休みというかいなかったんですけども、はい、いたら確実にトップに入れて語ってたというか、 もう多分この集合、3人で、2票以上入ったら語るっていうルールが一応あるじゃないですか、
はい、人
生って、
はい、
もうそれに入んなくてもどうにか語らせてくれっていうぐらい、ここ最近では結構グッとくるものがあった作品で、
はい、
転生したら第七王子だったので気ままに魔術を極め
ます。ああ、第七王子、
転生第七王子、
第2クール
第2期が、夏クールだったんですけど、はい、ワンクール相手の2期目か、
うんうん、
ワンクールかツークール相手の2期目だったんですけど、これ僕1期の時もそうだったんですけど、これすごいロイド君が好きで、
あ、う
ん、ロイド君のショーパンが好きすぎる
そう、ね、またショタの話にな
った、やばいっすねあれ正直、第2期に入って劇的に話が変わったとか、うん、新しいキャラがどんどん出てきてとかそういうことでもないんですよ正直、うん、
はいはい、
で大きく、正直は変わってないです話の進行でいうと、
うん、
ボスが、メインのボスがいてそれに対して約12話をかけて倒していくっていう、でロイド君が、まあ、いわゆる、転生してチート級の、魔法を使えるんで、まあ、圧倒して倒していく、
うん、
まあ、ちょっと成長もある成長もあるっちゃあるんですけど、サイヤ人的になんかちょっと強くなっていくっていう要素もあるんですけど、
うん、
基本的にそれよりもロイド君が可愛すぎる
まあね
ー、で可愛いだけじゃなくちょっと、人たらしではないですけど、なんかこう人へのケアもうまい、
うん、
この女の子に対してちょっと安心感 を持たせるセリフが言えたりとか、
はいはいはい、
この信頼感もある感じも出すんで、なんかそこもいいなというか、ちょっと憧れちゃうし好きって思えるし可愛さもあるしかっこいいもあるなんか全部があって、
うん、
結局はでもあのショーパンから見える太ももしゃぶしゃぶしたいなっていうのもあるし、
あれ変態や、
いやこれでさあんな服装着てるのってさ、もう自分の魅力分かってるから、だからナジさんと逆で、
そう
自分の魅力をこう最大限使ってやる感じがあって、
本人もそれを生かしてるっていうのを自覚してる、うん、これに関しては
だからロイド君は最悪抱かれてる可能性ある、
あー分かる、ある、
うん、あの、成金の、
うんうんうん、それすらも利用してる可能性がある、そうそう
そうそう、描かれていないところに、
うん、それぐらいの里さはあるキャラ、
全然ある、ただこう本当にいい、本当に良いですね、うん、ここ最近で本当に一期二期合わせて一番惹かれたかもしれないキャラクター
、
ね、
うーん、
すげえ、
いや、でちなみにそのロイド君もそうですし、あのさっきのね、あれ、あのカナタ君もそうなんですけど、あの声が CV が小市誠さんで、
う
ん、今もうショタの男の子の声もう結構独占と言っても過言ではないぐらいの強さをね、だから男の子もそうだしボーイッシュな女の子とかがやっぱり小市さんめっちゃ強いですね。僕はもうあのシンデレラガールズのあのハルチンの頃からずっと見てたので、
はいはいはい、
いやーその頃から、いや、
あれ結構じゃあ前から活躍されてたと言いますか、デビューされた方ですね。
だその頃からやっぱりちょっとイケメンっていうかな、まあ、かっこいいキャラクター、
中性的な、
うん、はい、ちょっとボーイッシュなキャラクターみたいなキャラクターだったんですけど、やっぱそこからやっぱり一気にもうこんなにも、
うん、
もうかっこいい男の子のキャラクターとかかっこいい女の子のキャラクター、王子様っぽいキャラクターってなると、うん、やっぱりあの小市さん率が結構高いなと、だ少年とか
そうですね。そうですね。でかつこうシリアスめのセリフとかも結構言えるというか、
うん、
もういいですもんね。
うん、
いや非常に良いですね、確かに。
ああそうです、そう、ああそうだ、だから他誰かあの例ないかなと思ったんですが、あれですね、あのメダリストのリオくんですね。そうそう。
ああリオくん。確かに良かった、リオくんも。
だからもう男の子キャラクターの。
へえ。
まあでもロイドくんの太ももをペロペロしたい。
いやもういいです、本当にいいよ。
また IQ2 の発言の。ペロペロしたい。
っていうことですね。
太もも。
はい。 はい、というわけで、でも前期の話はじゃあこんな感じということなんですけれども、はい、
そこで締めるんだ、その太ももペロペロで締めちゃう
そういう集まりでしょ、サイドビーって。そう、何をまともぶって
それを10年やってきたんだと。
ごめんごめん、あのそうだった、ちょっとのてみた B が今回真面目なの多かったからちょっと忘れかけ
て。何を真面目になってるんだあなただってなかなかのこと言ってましたよ。
そうそうそう、
すごいですよ。このだからこれからだからあれですよね、100人の中からこう1人選ぶ
ってい
う、はい、ので改めて僕、何個かちょっと過去の熱量の文字数聞き直してみたんですけど、うん、
はい、
なかなかなこと言ってますか
覚えてないな
びっくりしましたよ、
さっきもね、宝石一つ見つけるごとに一もみみたいなこと言ってましたし、
それは普通でし
ょいやもうマジで誰が誰に突っ込んでんだっていう話だから
ごめんごめん、収集つかなくなっちゃった、ごめんなさい、はいはい、
ですね、前回、まあ、このような、クールミンティ記者からメールが届きまして、はい、ということで、サイド B の皆様ごきげんようと、サイド B 配信10周年おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
で、こちらで、カーズの今期の俺の初恋の件ですが、今回の発表で歴代の初恋キャラがついに100人目となりますみたいなね、
はい、
メールを前回読みまして、
はい、
でちなみに、100人目の予想をも送ってもらったんですよね、
はい、
そしてちなみに100人目は、ボールパークで捕まえてるのルリコでございましたが、
はい、
それと合わせて2つ目の、予想項目を設けてましたと、
はい、
その中から、歴代100人の初恋キャラの中で一番好きなキャラはというのを皆さんに予想してもらいました、うん、ということで、はい、これを踏まえまして、今回の、サイド B はこのコーナーをメインにしたいと思います、
はい、
カーズさんの大大大大大好きな100人の初恋の彼女。
おなるほどなるほど、
はい、ということで、はい、100人初恋が出揃ったということで
揃いましたね、先にこちらの方が、はい、
そんな大げさにしなくてもっていう顔真っ赤になってるんですけど、はい、大丈夫ですかね。
まあ前回ちょっと予告もしましたし、
うん、
はい、前回予告もしてたんですが、改めましてね、この熱文字にはあの熱文字マニアというサイトがございました、
はい、
こちらにですね、過去のいろんなデータをね、有志の方が、
はい、
まあ登録して載せてくれてるんですけど、その中にカーズさんの歴代初恋の彼女という初恋キャラがですね、第1代、第2代みたいな総理大臣のように載っております。
これ割とそうなんですよ、総理大臣のサイトと同じ作りになってるんですよ、
ね、あ、そうなんですか。
これそうなんですよね、
オマージュみたいな感じなんだ。
確かそうでして、
これ国のサイトのいわゆる歴代総理 の、うん、あのデザインと一緒のデザインなんです
よ。へー、なるほど、そうなんだ。
だから一番上にある画像も、まあ、それを模してるというか、
サミットみたいな。
そうそう、
あー、なるほど、そういうことなんだ。はい、まあ、それを見つつですね、
伊藤博文でしたから、初代からの
から、まあ、歴代の、まあ、現在は、第100代まで、はい、載っております。ルリコさんまで載っております、
はいはい、
その中から、一番好きなキャラクターを我々で予想し、そう、あのリスナー記者さんも予想してもらって、で僕と藤井君も予想して、一体誰なのかというのをですね、うん、予想しようという、
はい、
当てたいという気持ちでいっぱいでございます、
はい、これ当たると何かあるんですか。
当たると、以前やりましたね、カーズ王、
はい、
あのイベントです
か。イベントで行ったやつですね、
はい、
新カーズ王の名を、
あの越谷のイベント以来の、
はい、
新たな冠が、
はい、新カーズ王となります、はい。
あれ、八木橋でした
っけ。八木橋か、
はい、八木橋の百貨店の、ね、でやりましたが、はい、
あ
の、肩書きが、得られます。 SNS にのプロフィール欄に書いていい。
あ、なるほど、
はい、履歴書には書かないでください。
そうです、書かない方がいい。
ビコーラ、
いや別に書いてもらっても僕は問題ないですけど、
は
い、
ちなみに真はカタカナで真でお願いします。
ちょっとオタク的な、はい、ちょっと、
ちなみにですね、はい、で、こちらリスナー記者さんから、募った予想もございますので、
はいはい、
こちら、紹介、リスナー記者さんの名前とともに紹介していきたいと思います、
はい、
1人目小葉記者、うん、小葉記者の予想は第6代
おお、だいぶ
初期の
第6代、 新垣綾瀬、
はい、
俺の妹がこんなに可愛いわけがない、はいはい、そしてお二方目、こちら、お名前なしの方ですね。第32代桃原夏樹、
はい、
ワンルーム
あー、はいはいはい、
の、妹ちゃんでございます、
ね、妹キャラですね、
はい、まだまだございます。こちら、9名の方が、予想してくださったので、
すごいっすね、
はい、9人もありがとうございます、
はい、3人目ピラルク記者、ピラルク記者の予想は第8代、イリアスフィール・フォン・アインスベルン、イリアですね。
あ、プリズマイリアの、
はい、はい、フェイト・カレードライナープリズマイリアのイリアでございます。はい、はい、そして、4人目、青の世界へようこそ記者の予想がですね、これちょっといいですね、第68代宇崎花と、第69代、第85代宇崎月のとの親子丼がしたいとか言って2人選ぶ反則をすると思います。
あ、僕のその発言内容まで読んでるわけです
ね。そうですね、まあこういうこと、まあありました。こういうこと菅さん過去いろいろ言ってます。
まあ、親子でここを取ってるわけですね、2代にと
わたって。でしかも、花ちゃんは第68代で、月さんは第69代と第85代、あの宇崎ちゃんね、宇崎ちゃん遊びたいが、うん、2期やってるので、はいはい、その両方でカズさんは、月さんを選んでます。
2回選んでるっていう、
さらに言うと、おそらく第1期の頃の宇崎ちゃんの時に、花ちゃんと月さんを2人選んでます、実際に。もう
はいはいはい、
もうそういうことです、
うん、そう
あ、ちなみに第69代宇崎月さんということで、ちなみに第69代の横綱は白鵬ですという
豆知識を持ってました。何何急に。
はい、まあ、ちなみに宇崎花 CV 大空直美、宇崎月 CV 早見沙織という、
さっきの新垣綾瀬もそうだけど、はい、早見さん率高いですね。
これ重要なキーワードだと思います、
はい、
僕も予想する上で、
はい、中の人、
僕もこれ結構あるんじゃないかなと思っておりますが、はい、続きまして5人目、こちらお名前なしの方ですね、第97代
お最近じゃないですか、
負けヒロインが多すぎる焼き塩レモン、
あー焼き塩さんね、
まあ新しいところから攻めてきたんじゃないかという予想、まあ確かに分かります。
カーズも最近年取ってきて昔のことを忘れてて、うん、まあ、最近から選ぶだろうみたいな、多分そういう読みかもしれません。
はい、
あのだいぶ正しいと言いますか、合ってます。あの、うん、割とね1年前のヒロインの名前とかだいぶ僕忘れる。
まあね、まあまあ、まあ、
いや1年前と言わねえわ、うん、もう前下手したらマイクールの顔は知ってる、覚えてんだけど名前が出てこない系が多いんで、
うん、それは自分の女に関してもってことですか。
はい、
お、はい、
まあ、しょうがない、女っていっぱいいるから。
そう、100人覚えるの大変です。
確かに。
まあ月さんかぶってるけど、
はい、で、あ、だからそうなんですね。だから今回そう101人目って言いましたけど、初恋キャラ、
あ、正確には
なぎさん、だから正確には100人目、
お、記念すべき100人目ではある、
要はなるんですよ。まあこれちょっとこの後ちょっと、言いますけど、まあ、続いていきますか、予想6人目、前田稲穂記者
は、
はい、今回だから前回か、前回選ばれる第100代のキャラクターなんじゃない。要は最新が、
あ、一番、ね、あ、なるほど、ね、言いたいことは分かります。
あの、ザ・世界のキャッチコピーじゃないですけど、今全盛期、最新のやつが
今の女が一番だと、
うん、
常にトップを更新し続けてる
んですか、ね、チャップリンも言ったとか言わないとか、ね、最高傑作は次に撮るやつだよ、最新作だよって言ったとか言わないとかありますけども、その、まあ、これもだから分かるよね。
分かる、言いたいことは分かる。
今のカーズさんだから、今のカーズさんに一番刺さってるのは一番最新のキャラクターなんじゃないかっていうのは非常に分かります、はい、7人目、たっちゃんよすよす記者から、はい、これいいですね。第5代水星のガルガンティア、エイミー、
あ、
ヒロインの女の子ですね。
いたいたいた、
はいはい、
これは分かる。これカーズさん水星のガルガンティア好きなイメージある。
俺めちゃくちゃこれ言ってた気がする。
あ、あった、
要はアニメがまずその動く快楽天だと、 もうそっから入って、
鳴子花春先生と、
そう、鳴子先生の絵がそのまま動いててびっくり、
言ってました言ってました。これは僕、水星のガルガンティアって名前聞いた時に、うわめっちゃカーズだなって思いましたね。
カーズアニメです
か、ね、
はい。
続きまして、8人目、こちらの名前なしなんですけども、
はい、
こちらがちょっとイレギュラーの回答ですね、第79代なんですけども、
はいはい、
あけびちゃんのセーラー服作品全体、
これなぁ、
これありましたね、
ずーっと言ってた、
これ言ってましたね、なんだったら未だにちょっと言ってる、
はい、うん、到達点だぐらいのこと言ってましたもん、
だから
まさに僕、
だから初恋キャラとかじゃなくてもう作品全体なんだと、
う
ん、
そうそうそうい
うことをおっしゃってました、はい、これやっぱりエポックメイキングな感じの作品だ、うん、初恋キャラがザッて並ぶ中、やっぱこれはやっぱり印象あるんじゃないかっていう予想ですね。そして最後、この本人ですね、9人目クールミント記者から、
はい、
一人だけ選ぶことはできないと言って選ばない、
ありそう、ありそう
めっちゃありそう、
権利放棄、うん、
こんなね、わざわざそのリスナー記者さんからお題をもらって
投票までねしていただいて、
はい、ということで、荒垣綾瀬宇崎月と CV 早見沙織のキャラクターに2票入るという結果でしたが、いかがでしょうかと、200代目到達の際も予想企画をやろうと思いますのでご参加よろしくお願いいたしますということで、
まだ続けてます
あとね、
まだ
あと、まあ、20もう10年ぐらい続ければ多分
あと99回続けると思いますよ、はい、マジで
続く可能性はありますので、うん、ということで、ね、リスナー記者さんからの予想はこんな感じだったんですが、
はい、続いて、
はい、我々の予想ターンにちょっと入ろうかなと思いますが、
はいはい、でもまずこの熱文字マニアさんでまとめていただいたこの歴代のカズさんの初恋キャラをザーって見てて、
はい、
あれ全然記憶にないっていうのが結構あって、
非常にあります、
非常にあって、
はい、
どうしようと思って、
うん、
これは僕も怖かったです
。あ、本当ですか。
何言ってたっけ、カーズさんどの子に対してとか、この作品どこいじってたかなとか、全然記憶にないんですけど、うん、ただその中でも結構、うん、はい、キラーワードというかパワーワード言ってる作品はちょこちょこやっぱ覚えてたりするのがあったりして、
ほうほう、
それこそさっき上がったプリズマイデアとかは、うわ、だいぶなんか際どいこと言ってたなとか
言ってましたね。
あと、まあその考える上でカズさんのその一番を考える上でよく言ってた、一粒で二度おいしいとか、
あ、
一石二鳥みたいなことカズさんよく言う、まあプリズマエリアなんて特に要は多作品にわたって楽しめるんで、はい、まあ、これなんかなかなかいいこといい線いってんじゃないのかなとか思ったりしたんですけど、
はい、
これむずいっすね、やっぱり。
うん、
うん、それこそ宇崎ちゃんの親子丼はめちゃくちゃいい線いってると思ったんです僕てか正直僕も予想の中に入れてたんですよ、イリアと宇崎ちゃん親子は、
うん、
入れたんですけど、でも新カーズ王の座が欲しいんで僕も、
あ、本気で狙い
に、ここにかけたら新カーズ王を取れないんで、でさっき僕が言った、一石二鳥一挙手一挙に、一粒で二度おいしいって考えると、
はい、
僕第87代
ほう
お兄ちゃんおしまいの真宙さんかな、
一粒で二度おいしい、この子
はおいわゆる、TS 的な要素も楽しみつつ、
はい
っていうことなのかなっていうのが、
はいはい、真宙ちゃん、真宙お兄ちゃん、
ね、真宙さんはそうなのかなっていう、うん、ただの女じゃない、
うん、
ただの女じゃないっていうところもありつつ、あとやっぱカズさんを語る上で大事なロリ、
うん、はい、
ロリの要素も楽しめるっていうので、ちょっとここに貼ってみたいなと、
なるほど、
ここにベットしていきたいなと87代、まあ、ここ最近の作品ですよね、2年前とか
で、うん、そうですね、
で記憶もまだ新しいじゃない
さっき言ったように
2枚は
新しい
ような2枚ぐらいの記憶はまだ新鮮度があるんじゃない鮮度がまだあるんじゃないかと、
はい、
いうことで僕第87代の真宙さんにちょっとベットしたいなと、
はい、なるほど、
はい、
うん、結構俺はいい線いってるかなと思いました、
はいはいはい、いいですよね、
えっ、ー、と カールさんがまずこの企画で1番を決めるって考えた時に、僕2パターン考えて、
はい、
カールズさんの今までの人生を踏まえて決めるのか、
うんうん、
もしくはこの熱文字サイド B をやってきた10年間の中でのカーズさんっていう中で決めるのか、
はいはいはい、
でちょっと変わってくると
思う。2パターンあると。
僕は、うん、カーズさんの今まで生きてきた歴史の中でっていう中で考えた時には、うん、
はい、
やっぱり新垣綾瀬って外せないと思うんです。そもそも俺芋を外せないと思う。
あーでもそうなんだよな、
カーズ SP という
か俺芋はめちゃくちゃ、うん、思った。オレイモっていうだけでかなり上位。
オレイモという存在を無視するわけにはいかないはずなんですよ。
はいはい。
ただカーズさんって結構やっぱり、新しくアップデートもしていく方なので、うん、そのそれこそね、さっき見たその100代目のキャラクターが一番って言うんじゃないかっていうのも、僕非常にわかる。
いい線いってるわ。
非常にわかると思ってて。
あれはいい線いってる。
だから。この10年間の中で一番印象に残ったキャラクターっていうので単純に行くんじゃないかみたいなことを考えたりとか、あとその最近の傾向、カーズさんの最近の傾向、だから今のカーズさんの一番じゃないですから、だからやっぱり好みもいろいろ変わってきますよ。カーズさんは最近ロリすぎない、巨乳すぎないキャラクターを選んでるんですね。
あー、なるほどね、なるほどですね、はいはいはい。
だからちょうどいい塩梅の、だからその辺もね、綾瀬ってちょうどいいんですよ。
あ、おっぱい的な意味で、
はい、まあ学生ですし、
はいはい、
だから綾瀬なんじゃないかと思ってたんですが、
はい、
さっきの凪さんって言ったんで僕ちょっと予想変えまして、
お、
そうなんです。だから
おっぱいに寄ってる
のと、ね、前回選んだのはおっぱいだけなんですよね。
そう、ルリコさんと、
ルリコさんそうですね、
はい、凪さん、おっぱいに寄ってるぞと。
最近の僕の傾向ですね。
結構そう、壁が出てる感じですね、うん、
で、そうだからね、いろいろ考えたらそのロリにも巨乳にも寄ってないキャラクターってなると、その綾瀬とかさっき言ったあのまひろちゃんとか、
うん、
要は男の子だからちょっと反則スレスレみたいなキャラクター
。あー、はいはいはい、
他にも一人いました、アストルフォ君を選んでました、カズさん。
俺唯一男って言おうと思ったんだけど、確かアストルフォいました。
はい、アストルフォキュンっていう、
ね、彼も男性ですもん、
ね、はい、エロ同、FGO のエロ同人で竿役を欲しいままにしてました。
本当多いですよ。
本当そう、マジで
本当に多いんですけども、
それで僕前回熱弁した刃キャラでもあるんです。
うん、そうですよね。
そうですね。
で、僕だいぶこれバーッと見ると、やっぱ刃キャラちょくちょくのルリコさんとかアストルフォ以外にもちょくちょく出てきてて、
うん、
やっぱ俺こういうの好きなんだなと思いました。客観的に改めてこれ刃ヒロイン好きやなっていう、確かに。だから、
はい、うん、っていうのも思ったんですが、さっきのその凪さんの巨乳キャラが来てるっていうので俺は変えました。もう一つの、カーズさんの続編、年上ママキャラが好き。これで僕、この数十分間の間に変えました。綾瀬にしようと思って、綾瀬か、アストルフォ君にしようと思ってましたが変えました。
はい、
ガンダムビルドファイターズのリンコママです。
ああ、もう強い強い。
これはオタク界隈全体がざわつきましたし、
ざわつきました、
リンコママ、
うん、
で当然カーツさんも初恋キャラに選んでおり、
はい、
このママキャラだからおっぱいキャラはの方向になってるから、で当然カーズさんはその昔からそのママキャラも当然好きだっていう流れも
好きです、
はい、まあ、月さんもね当然ありますけども、そう、うん、宇崎月さんもいますけれども、やっぱりオタク的なトピックメイエポックメイキング的な意味で言うと、リンコママの印象って強かったんじゃないかなと。
うん、
だからこれがこの10年で起こった出来事の中で選んでるって感じも僕の中ではしますし、
まあ、社会的な情勢とかも加味つつ、
でかつ今までのカーズさんの人生もガンダムというもので全部入ってる、全てを満たす女、これがリンコママだと僕は思いました。
なるほどね。
QED って感じですね。証明終了ってことです
ね、はい、話そうと思ってたこと全部捨てて10分前にこれを全部頭の中で考えました。
ロジックで、しかも
僕こういうのをね予想するの大好きなんですよ。だからまあ本命リンコママかなっていう感じですね。本命リンコママ、だから二重丸リンコママ、丸綾瀬、バツアストルフォ、競馬で言うと
馬の予想で言うと、
はい、なるほどね
っていう感じかな。うん、
それでファイナルアンサーで、
はい、でいきます。でもね、うん、あ、すみません、ちょっと余談なんですけども、あの響きユーフォミアムから2キャラ選んでるんで、
ユーフォね、そう、ユーフォのもうどうしようと思ってたんですよね。
はいはい、
ユーフォって扱い難しくないですか。結構、うん、結構語ってもいるし、作品としても語っているし、キャラクターに関しても語ってるから、
うんうんうん、
これただどれを選ぶかがすごく難しいんですよ、ユーフォに関して。
はい、ちなみに、ユーフォニアム2、
はい、
で第28代、吉川優子、
はい、
そして、ユーフォニアム3で、第96代、かなでさんが入ってる。だから違うキャラが入ってるっていうの
が、うん、そうなんだよな。
これまた難しいところ。だからユーフォニアムはやっぱりカズさん好きだしさ、この辺も入ってくるのかなとかも思いつつですね。
10年の重みすごいですね、これ
は。あ、楽しい。こういうのやってる時が一番楽しいんだから。はい、あ、すみません、ちょっとあの話取れました。
いや、
あと、まあ、
じゃあ、うん、どうする？え、馬娘、ライスシャワー、
ライスシャワーもね、ライスシャワーだって強いんだもん。
そう、
強いんだもん。
ライスシャワー、
カズさんの中で強いんだもん、知ってるけど、俺はリンコママでいきます。はい、
なるほど。
最近のそのナギさんで俺は変えました。はい。
松崎さんがね、
はい、
面白いなと思ったの、僕の今書いてるメモに、はい、まさにその2人、宇崎月さんと伊織リンコさんが入ってて、
は
い、僕そのこれね、相当悩みましたよ、僕。数週間もずっと悩みましたよ、この。
すいません。
この、僕、その、あの、カーズ歴代初恋キャラのページは、はい、ずっとあの、僕のブラウザのブックマークにずっと出しといて、
お
あの、ちょっと考え事したい時にそこ開きながら、って考えて、ちょっとメモしながらみたいなことやってて、
ありがとうございます。
すげえ真面目に選んだ。
ありがとうございます。
やっぱり、リンコさんとか、月さんとか、僕、たまに下半身だけで選んでるなっていうのが、分かって、自分で笑っちゃったんですけど、
はい、
それで言うと、グリットマンの新庄茜って女の子
い
て、
はいはい、
この子も結構おっぱいだけで僕選んでるんだろうなっていう、
ね、
感じとかして。
体つきで。
そう。あともう一つの角度としては、さっき言った刃キャラが多いっていうことと、うん、あと声優さんも結構偏ってるなと。
そうですね。
思ったんですよ。
前回あたりからね、その和歌山紫苑さんとか、
そうそうそう、
だからこの間の、ルリコさんはあとファイルズ愛さん、
そうなんですよ。
ね、
そのあたり結構傾向あるんですけども、
まあ、もちろん早見沙織さんも
そうなんです。
ておりっていう。
今度カエデラインもあるん
で。で僕ね、3人まで絞って、
ほう、
あどうしても一人に決めなきゃいけないと思ったんで、
お
う、もう泣く泣くちょっと。お二人にはちょっと準優勝をちょっと二人ね、
はい、あ、なるほど、
ちょっとよろしいでしょうかっていうこと、
今週のスポットライトのような、
はい、
なるほど。
そうですね、どうしてもこれね、黙っておくわけにはいかないというか、
はい、
あえてやっぱ触れておきたいところがありまして、
はい、
一つ目がですね、冴えないヒロインの育て方の霞ヶ丘歌
の先輩、冴えかのか、
迷った、冴えかの絶対好きだもん、
冴えかのだよな。
カーズさんはね、この辺絶対、はい、絶対好きな、あれ、カテゴリーっていうのがあって、サエカノはやっぱり
呼んでるな俺のこと、
はい、
でもう一人いるんですよ、
はい、
あのやはり俺の青春ラブコメは間違っているの、
はい、
雪の下雪の、
はい、
俺がいる、
はい、ですよね。
つまり
このラノベ原作系の、
うん、ラノベ原作で、はい、僕の改めて自分の性域がこのリストから分かったんですよ、100代の、
はい、
やっぱね、こう気の強い女に上からいじられるのは意外と好きだった。
なるほど。
意外とじゃない。意外とじゃない。俺にとっては意外とだったんですけど。
なるほど。
俺もしかしてこういう気の強い女にちょっとディスられるのが嬉しいのかなっていうね、自分の窓性にびっくりしたなっていう感じ。
そう。いや、このね、2つもね、悩んだところでは、その、カズさんのやっぱりラノベが好きっていうのもあったし、
なるほど。
やっぱりその中でもやっぱりこの、俺がいると。
サエカノは、
サエカノはやっぱり入ってはくるよなとも思いましたし、
うん、はい、
まあでも好きだよな、
好き、
やっぱり2人とも好きな理由はやっぱり結構同じような理由で、
そうですね、まあプラスするならば、うん、最近こう成人向けの同人で女性優位とか女性上位型の作品がすごく多いんです、
はい、多いですね、
増えてますね、
はい、
私すごく大好物で、
はい、
今ハマっとるんですよ。
お
お、なんかね、その辺のもしかしたらバイアスがあるのかもしれません。
ああ、なるほど。
もちろん100人全員選びたいですよ、100人全員選びたいんですけども、
はいはいはい、
今のちょっと僕のムーブメント的にはやっぱりちょっと正義的にこの歌先輩と雪の下雪乃はもう外せないかなと。
また早見沙織だ。
早見沙織なんですよ。早見さんなんですよ。
そうだね、
やっぱ早見さんなんだよ。
なのでこれ選んだもし方はまあ純真カーゾ長いから
、はいはいはいはいはい、
これ1、
まあ出てきませんでしたけどメールの範囲は。
でもちょっとあのすみません、あの1位発表の前に、
はい、
またこれもちょっと余談で悩んだところとして、カーズさん の、 そのさっきの馬娘好きとともに、はい、そのラブライブ、
そうラブライブは結構
から選ばないのかどうなんだっていうのもちょっとありました。
それでもラブライブどう絞るのかも分かんない。結構多岐にわたってるんですよ、ラブライブ自体
多いですね。
もう初期で言うとだってあれですもんね、
海ちゃん
選んでるし、
渋谷かのんさんも選んだしね、うん、
だからね、ラブライブから行くかとかもちょっと考えはしたんですが、
なるほど
っていう感じですね。ちょっと頭の片隅にはありましたし、
ほのかも入れてるんだもんな。だからほのかとか入れられると急になんか混乱してくるんですよ
そう、イレギュラーがね、カズさん
ここにあるんでちょくちょくあるんですか、イレギュラーこんな感じ。
あと、やっぱりちょっとバカっぽいキャラクター好きとか、
うん、
あって、なんかその辺を加味するかはちょっと悩んだんですよ。その、まあ、アホガールもありますね。あと、ダンベル何キロ持てる。
はいはい。
響ちゃんですね。
確かに。
この辺の、あと、まあ、バカじゃないだろうけど、ペコリーヌ。
うんうん、
プリコネ、まあ、プリコネも
プリコネ、ね、
好きだしなーっていう、
ゲームとアニメでダブルでハマっとるっていうの
もあ
る
んですよね、とかもありまして、はい、この辺で、すみません、ちょっとあのさ作品外でちょっとすみませんちょっと喋ってしまいましたが、はい、ちょっと余談としてお聞きください。この感じでちょっと悩みましたよっていう感じのね、
なるほど、
音楽でしたが、さあじゃあ1位発表しますか。
はい、
じゃあ新カーゾーが決まるのかどうなのか。
そうですね、
2013年から始まってる感じですね、これね、
はい、
こちらの、はい、100人の彼女、僕の大好きな100人の彼女の中から選びました、1人、
はい、
はい、
発表します。
お願いします。
響けユーフォニアム吉川優子ちゃんです。
うわー、それはいけたな。
今いいとこつくなって僕ね出たじゃない、ユーフォニアムの話触れたじゃない、
うん、
うわーこれ当てられるなと思って、
いいとこ、いやーいけたな、ユーフォかー、
これすげー悩んだんですよね。
そっかー、でも下半身で選ばないかな、
カズさんか。ちょっと待って、これでも王道というか正統派というか、
そうですよ、
うん、なんか
そっかー、
ストレート、
まさにその、はい、生徒あの王道なんですよ決め方が、うん、そもそも、
はい、
僕その悩んで決めきれなくて、
うん、
ふと考えたんですよ、
はい、
今期の俺の初恋のテーマ何なのって原点回帰したんです
ね、はい、
そうすると自分の青春をやり直すこと、
はい、
というのが僕の中にまず大テーマとしてあって、アニメ、うん、僕はそのためにアニメを見てると、
うん、
初恋するためにアニメを見てるんですと、で学生時代にこんなこと付き合いたかったなとか、うん、楽しい学生時代を過ごしたかったなっていう思いが僕のアニメの見るモチベーションの大きな一つになっていて、
はい、
その過程でいろんな女性と初恋させていただいてるんですね、
うんうんうん、
ということで考えた結果で、この優子ちゃんっていうのは、うん、要は尊敬していた先輩が部内のオーディションで負けてめちゃくちゃ悔しがる姿に僕は本当にこうなんだろう、胸を締め付けられて傷ついている彼女の慰めになってあげたいと思ったんですね、うん、支えてあげたいと思いました。やっぱこういう感情を一番味わわせてくれたと言いますか、で彼女が1年後に部長になるわけですよ、
はい、
でまた部長としての苦労もいっぱいあるわけですね、
うん、
ゆう子は、
うんうん、
でそういう姿を支えてあげたいとも思ったんですよ。
あ、
これっていうのが僕がいわゆる学生時代にやりたかったことなんですね。
うん、
僕やっぱね10代の頃とかはちょっとシャに構えた嫌なオタクで、
はい、
あまりね部活とかに本気になってなかったんですよ、
はいはいは
いはい、その後悔が僕昔からずっとあって、
なるほど、
そういう時に一途で夢中になっているやっぱ吉川優子という存在はやっぱ僕にとっては、まあ、希望である光というか憧れもあり、
あーなるほど、
で可愛いと、
うん、
まあ、そんな欲張りセット、
うん、
全て揃ってる、 思います。
なるほど。
だから僕がもし亡くなった際には棺桶にゆうこちゃんのグッズ僕いっぱい集めてるんで、はい、ぜひ僕の棺桶に入れていただきたい。
行かれる方は
あのお焚き上げで永遠の初恋のやっぱり相手ということで、
は
100人の、
あそっか、
100人の女のトップとさせていただきました。
そっか、原点に変えるみたいなちょっと忘れてたな。
そうか、160キロど真ん中ストレート投げられた感じの、
うん、僕にとってはそうなんです。
でもそっか、じゃあ俺の予想を変える前までのそのロリすぎず、
うん、
巨乳すぎずはちょっと合ってたんだな。
方向性としては多分同じベクトルにいた、
ね、あだし UFO から2人選んでるっていうのも分かってたし。でもそうだから UFO であの一応ばらけてるから、
うん、
だからここから選べないんじゃないかなと思って。
そうそうなんですよ。
それで外した。
同じようにあの同作品で他人数を選んでるのは外したんですよ。なんで僕は。
ああ。
ラブライブとかも外したのは多分同じ作品で選べないか
な。恋心が分散してるみたいな。
そうだしそのワンルームとかもね3人とかね
そうそうそうそう
ちゃんと選んでるしね あの3人とか。あーなるほど。
いやそう、今日俺の初恋の件というやっぱ大テーマに立ち返った結果なんですよね、これ。
なるほど。いや確かにこれはなんかいいなんか気づきを得れましたね、
う
ん、
確かに。
いいだから前の方の話で、はい、あけびちゃんのセーラー服の話出ましたよね、
はいはい、
まさにそれじゃんっていう多分ツッコミと言いますか、
うん、
多分そういう疑問が湧く方もいらっしゃると思うんですけども、うん、もはやでもあけびちゃんのセーラー服に関してはアニメの絵で描いた女の子の可愛らしさという意味で、うん、もうなんていうかもう神様なんですよ、
うん、
神というか幻想といいますか、
うん、
ユートピアなんですね、
うん、
ユートピアっていう言葉の語源ってどこにもないっていう意味なんですよ、
はいはいはい、
なので理想郷ではあるんですけども、うん、結ばれるかどうかっていうか付き合いたいかどうかっていうのはまた別次元になって
し
ま
う。ははは
もっと言うと性欲も湧かない、
うん、
はっきり言って、
うん、
なのでそういう意味ではある意味の殿堂入りでもあり、もう作品全体が殿堂入りでもあり、そういう意味で、うん、アケビちゃんのセーラー服はちょっと今回除外しちゃうんですよ。
なるほど。
まあ、これもだいぶで、この言語化するまでにすげえ悩みましたこれ。
いやーでもすごい、すごい。
俺だってお風呂にタブレット入れて、タブレット見ながら、うわーこれだ。でも消去法でやってったら切りないしなとかね、ほんと大変でしたこれ。
そうだから どこのラインで選ぶかなんですよね、もうこれは。
そうだから振り返るとほ
ん
と全員いい女、全員と付き合えば僕は幸せな人生を送れるのは分かってるんだけども、まあまあ一人かっていう。
そうなんかちゃんとカーズさんの生き様をなんかすごい見れた。そうですね、なんかいろいろ考えて今こうやって喋ってくれて、
はい、
なんか綺麗な終わりにな
って、いやめっちゃいい話。めっちゃいい話。俺ちょっと感動してますもん俺。
あ、うん、よかったよかった。あのおっぱいだけで選んだキャラとかそういう話も
いや俺そっち行く可能性あるなと思ったんだよな。
うん、だから本当にね、人妻キャラ選ぶのはね 100% それなんですよ理由。
うん、
分かってるんですよ僕も。あのこの昔の放送聞き返さなくたって分かってるんですよ。
だし言ったら人妻キャラを好きになる理由もやっぱりあのそれもちょっとその やり直し青春をやり直したら、うん、だらこういうあのママさんキャラに甘えたいみたいな気持ちからやっぱり来てるところもあるじゃないです
か。はいはいはい、ありますね。
だからそあの外れてはないかなと思ったんですけど、うん、まあ、聞いて納得ですよね。
よか、納得していただけたようでよかったです。
うん、いや本当にいいもん聞けた。
なんか確かにちょっとね。
ありがとうございます。
良いか良いこと聞きましたね、
はい、
ちょっと真面目に答えすぎて多分当ててる人今回メールではいなかったとか、
ね、そうですね、
正解者
は
いませんでした。
そうですね、ちょっとさすがに100人の中から100分の1という、まあ、99分の1から選ぶっていうのはなかなかね難しかったと思いますが、
なんかいいこと言ってんな。なんか過去 のそれこそちょっとピックアップして聞いたんですよ、
はいはい、
それでカズさん あれですよ、バイオレット・エヴァーガーデンのことを京アニが示したエロ本だって言ってました
よ。これ
とんでもねえこと言ってんなって思いましたよ。
何その失礼な発言。
びっくりしましたよ僕。
何その失礼な発言。俺
だからそんなこと言ってるから絶対エロで来るぜと思ったんですよ僕。
いやー確かにエロ、うーん、
ね、
まあ、その前にこのナギさん選んでる時点でお前どう好きなやろって言われたら うんとしか言えない。
だからどこを取るかの違いだったってことですよ ね。今回は母さんはもうこのコーナーのもう趣旨に沿って、うん、そこの原点に変えて選んだっていう
最初の趣旨ですね。
いやでもそれ聞いたらもう納得、ね、
そう納得し、納得していただけるしかないでしょこれは、はい、
で意外とそのカズさんがその支えたい側だったっていう、
そうですね、支えたいし要は一緒に歩んでいきたい
という か、でもね僕弱ってる時に甘えたいって言うんですよよく、
はいはいはい、
なんかで割とメンタルが正常な時は割と自分で支えたいって言うタイプ、
あなるほど、だからお互い持ちつ持たれつの関係でいたい、
そう
です
ね、
それって恋愛って言うんじゃないですか、
あ確かに
それが恋、
これが恋、これが恋だ、
これが涙みたいなみたいなこと
で、
アンドロイドが感情に気づいたやつ、
お手がなぜか涙が出てくるんだ
急に感情ないわみたいな
ちょっとフランケンシュタイン的な感じの、
はい、というわけでね、いやここまで、メールを送ってくださった皆様、
そうですね、
はい、で主催してくれたクールミート記者、はい、そして、まあ、何よりこんなに、ちゃんと考えてくださったカズさん、ありがとうございます、
とんでもございません、全員にありがとうって感じですね、
はい、というわけでね、その気持ちを持ってまた次回からね、
はい、
また初恋キャラも言っていきますし、
あと99回選んでまたやると、
また
200代目ね、
101代目から200代目までのキャラクターで
俺60過ぎてんだよな。
ちょっとワンクールに。
俺年金もらってるかもしれないですよ。下手したら。
年金もらいながら俺の初恋
だから。俺の初恋の話がって言ってボケ老人になったら大丈夫これ。
ワンクールに10人ぐらい選んでちょっとかさ増ししましょう
か。あ、なるほど。急にいっぱい選んで。
一作品一人ずつ。
はい。今年もね我々おしまいということで。
あ。今年最後のサイド B、
はい、でございましたので、まあね、あの年末の挨拶とか、まあ、年始の挨拶とかをまあまたやるのかなとは思いますが、はい、まあ、何やるのか分かりませんが、はい、もし何かございましたら、メールなど、あと、まあ、公式ホームページでもあれ、なんかタブで選べるんですね、コーナー別で。
あ、そうです
ね。メールをね、メールフォームもございますので、そちらもぜひ、よろしくお願いいたしますということで、今回の感想なんかも、X なんかでポストしていただけますとありがたいです。はい、というわけで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
三輪明宏です。ごきげんよう。東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 です。まあ、私パソコンのことはねよくわからないんですけれどもね、三島さんがねパソコンやっといた方がいいって言うんでね、私もこちらにお世話になろうかと思っております。ちなみに私三輪明宏ではございません。ご注意を。変わらぬほど綺麗な嘘に騙されて